聖書を朗読させていただきます。新約聖書マタイによる福音書28章1節から10節。さて安息日が終わって週の初めの日の明け方にマグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると大きな地震が起こった。主の天使が天から下って近寄り、石を脇へ転がしその上に座ったのである。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。万兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。天使は人たちに言った。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われていたと復活なさった。さあ遺体の置いてあった場所を見なさい。それから急いで行って弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活された。そして あなた方より先にガリラヤに行かれる。そこでお目にかかれる。確かにあなた方に伝えました。婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていった。するとイエスが行く手に立っていて、おはようと言われたので、婦人たちは近寄り、イエスの足を抱き、その前にひれ伏した。イエスは言われた。恐れることはない。行って、私の兄弟たちにガリラヤへ行くように言いなさい。そこで私に会うことになる。それでは、ゆう先生からお話をいただきたいと思います。タイトルは、失望しているところに主は預かる。主は預かる。
イエスの死によって、一時は意気消沈していた弟子たちが、主の導きのもとに主イエスの復活に出会い、全く別人のように変えられて、主の証人として立ち上がり、やがてペンテコステの聖霊降臨によって教会誕生に至ったことのゆえに皆を崇めるものであります。先月私たちに最も近い教会員2人が生涯の旅路を終えまして天に帰りました。11月8日私の母ゆい梅姉妹が101歳で東大病院で天に帰ってまいりました。11月26日私たちの教会員沢田慎吾兄弟が71歳で福島県の郡山市の受洗堂病院と、その後の1週間坪井病院で過ごされまして、そのところで天に帰ってまいりました。お二人はすでに天にいます神の身元にあります。そのことを私たち信じております。その根拠は教会の復活信仰にあると思っております。新約聖書の福音書はイエス・キリストは十字架にかかり死んで3日目に復活した、そのように記されてあります。死において主イエスを信じる者たちに復活と永遠の命への門を開いてくださったからであります。マタイによる福音書16章21節20章の19節。マタイによる福音書はイエスの復活を記すにあたりまして、その前後にイエスの死体が盗まれぬようにとイエスの墓の見張りを置かれたことがマタイによる福音書の27章62節から68 6節に記されております。今一つの出来事は、祭司長たちが兵卒を買収して弟子たちによってイエスの死体が盗まれたとの風説を広めた記事が、やはりマタイによる福音書の28章11節から15節にここに記されております。すなわちイエスの復活は、その死体を盗み去った弟子たちの芝居であるという噂の渦巻くところのただ中にあって、初代教会の主イエスの復活のメッセージが語られているということは、驚くべき事柄ではないでしょうか。復活に対するこのような疑惑と不信の思いは、新約聖書の時代だけではなくて今日まで人間の心の中に存在し続けている課題ではないでしょうか。現代の一般の人たちの思いの中に、つまりイエスの復活については、それはなかなか信じられない、それはおかしいことではありませんか、不信感、疑い、こういったものが今も、あるいはこれからも、その思いが渦巻いていると思います。しかし聖書は、イエスの復活は事実あったというこのメッセージに指針に満ちております。マタイによる福音書28章の1節から15節において、この1節から10節には空虚なる墓が示されております。そしてその後の11節から15節には、祭司長たちの流した風説のことが言われております。この1節から10節の序述において、1節から3節にはイエスの墓に天使の出現があったこと、そして4節には万兵たちの恐怖が記されております。そして5節から8節のところに、婦人たちへの、女たちへの天使の語りかけがあります。そして9節から10節にはイエスの権限、イエスの復活された出現がここに述べられております。この出来事は日曜日の出来事として記されております。主イエスは日曜日の早朝、週の第一がこの明け染める頃、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に来る、この情景がここに設定されております。死んだイエスの遺体を求めるこの婦人たちの姿が描写されております。このマルコによると、この福音書の16章の一節以下においては、この3人の婦人たちがイエスにこの体に塗る香油を買い求め、これをもって週の初めの日の早朝に墓に行ったということが記されております。マタイによる福音書では、この27章の61節との関連で、埋葬の日と同じくこの二人の婦人がイエスの死を悲しむために墓を見に訪れたことが明らかにされております。しかも26章の62節以下には、この万兵によって厳重に見張りをされた墓へやってきているのであります。婦人たちの一途な姿、この大きな墓石で封印されているこの事実をも考えずに進んでいるこの婦人たちの勢いがここに示されております。塞がれているところの様子を顧みずに突き進んでいるところのこの婦人たちの姿です。そのような状況の中で奇跡的な出来事が起きるのです。 彼らの目に示されたところの言葉らは、墓の入り口の封印されたところの石が転がされていたからです。理由は地震が起きて大きな石が転がされていたということであります。そしてもう一つはこの天使の出現です。二節に、すると地震が起きて墓の大きな石は脇に転がった、その石の上に天使が座ったのである、こう記されております。この天使の姿、その状況というものが三節においては、稲妻のように輝き、衣は雪のように白かったと、ここにこのようにナレーターが語っておることであります。この番兵たち、見張り人たちはこの光景を見て恐ろしさのあまりに震えたとあります。天使を見るだけでも驚いているところに、その輝き、これはこの世に見ることのできないような明るいものであったかと思います。神の使いが、この天使がイエスが葬られたところの墓にいたということであります。天使は一体どういう役割をしたのか私たちにはよく分かりませんけれども、しかし特定の機能を持ったところの神の使いがこの婦人たちに現れたっていうことは、まさに驚きの恐ろしさの出来事の一つかと思います。天の輝きを持って出現しているところのこの天使は、復活のキリストのあふれる力と栄光とを指し示していることではないでしょうか。他方万人たちはその時まで、それまで本当にこの聖気をあふれていたところのあるその役割を果たしていましたけれども、この地震によって、あるいはまた天使のこの状況に応じて打ちひしがれて死人のようになった、これは本当にこの世の出来事の中においては、やはり私たち人間のあるものを知覚を超えた神の力、そういったものがここに一つコントラストのように私たちに示している課題ではないでしょうか。人間の力、通常の私たちの在り方、この亡くなられたところのイエスに対して、それを亡くなられたところの方を番をしている、盗まれないように番をしている、これは普通の在り方であります。そこに神の力、この神の使いを通して、そのようなこの封印されたところの石が転がされて、すでにその石の上に天使が座った、こういう状況はもう本当に、これは何度も申し上げていますように、この自然世界に現れているこの天空の稲妻の激しさ、その光景を表したということであります。地震が伴っているということでも一つの驚きでもあります。すべて神の技であります。マタイによる福音書の著者は語ります。天使は婦人たちに向かって、恐れることはない、あなた方が十字架におかかりになったイエスを探していることは私には分かっていると。このイエスは墓におられず、かねて言われた通りよみがえられたのである。天使は人間の心を知るところの神のごとくに語っております。イエスは墓にはおられない、空虚な墓になっていたわけであります。この状況を具体的に婦人たちは見たのであります。恐れながらこの状況をよく垣間見るように、そのような気持ちが この婦人たちの心に働いていたのだと思います。
フェルトン、この恐れ、あるいはまたそのような大きな驚きの中にあって、婦人たちはそういう状況ながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていったとあります。その前に7節に、それから急いで行って弟子たちにこう告げなさい、あの方は死者の中から復活された、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる、そこでお目にかかれる。確かにあなた方に伝えました。この言葉が先ほど申し上げましたその前のところで語っております。これは何だろうか、今ひとたび私もコメンタリーを通していろいろ考えておりました。復活されたお方、そしてそのことの出来事を、事実をこうして告知された、これは婦人たちが弟子たちに御使いのメッセージを報告していた後に生じている出来事なのであります。何が起きたんでしょう。イエスがおられない、イエスが復活されたということです。見ていない、彼らはまだそのことの事実が何であるかということをアピール、また具体的に目にしていないわけであります。でも神の使い天使がそのように言われた限りにおいては、まさにそのことの事実に当たるんだろうということを信じたと思います。それまでになかったような出来事がこのイエスにおいて実現したという大きな驚きと、やはりそうだったのかという確信をここで婦人方が持ったのだと思います。これはやはり神の力に出会われたところの一人一人のうちには、それまでは本当に何か閉じ込められたところの世界、今まではそうであったのであるから、今とこれからも同じような状況に続いていくだろうという、ある意味の諦めてはいないけれども、普通の常識の中においてはそれがそうなるんだからそうなっていくだろうという出来事を天使の言葉によって覆した。これは私たちの世界において今の本当に窮屈な、何か自分たちの思っていることの環境が思うようにならない、それが私たちの心、私たちの精神性の中にも諦めなければならない、こうなっているんだからという、自分で自分を窮屈にまたそのようにせしめているところのその力、これは婦人方のうちに持っていたところのある部分の心に共通している事柄ではないでしょうか。日本の良い時はすんなりと受け入れたところの状況が、今はどんなに求めてもあんな仕事でもいいかっていうような思えるようなことであっても、いや、あなたは今までやったことがありませんから、それは受け捨てられません、跳ねてしまう。情報上私たちが見ても、それは働く新人でも初めての方でも大丈夫です、どうぞ応募してくださいということは書いてありますけれど、実際応募したところの人たちはみんな跳ねつけられてしまう。なぜか、これは言葉だけなの、みんな即戦力を求めて、すぐに伝えるところの、すぐにそのように常時にやれるところの力を持った人たちのみが採用されていくわけであります。そういう経験のない人、もちろんおそらく新しい方々であってもすぐに時期に慣れていく力を持っているだろうと思われる方であっても、経験がない、それだけでダメだ、こんな優しい、こんなところの 小さな出来事の中でさえもなかなか難しいという状況をそれとなく感じ寄っている世界であります。これは何か、窮屈な世界。これはアメリカから6年間私たち家族がこうして住んで、今から30数年前の出来事ではありますけれども、海外子女として日本に、海外からアメリカから帰ってまいりましたけど、子供たちの小学校をどういうふうに進めたらいいのか戸惑っておりました。最終的に結果としては一番近くの地域の学校に入れたわけなんです。この二人がいじめに出会った。そしてカバンを外されたり砂場に放り投げさせられたり、この子供が、長男が帰ってきてる。お父さん、今こんな風になったよ。日本人っていうのは彼らの心は小さいなっていうことを一言言いました。日本人の心はネロ、小さいって言ってました。この広いアメリカで6年間過ごしておりましたところの私たちでしたけれども、そしてキンダーガーデン、幼稚園とか、それから小学校とか、それはずっとやって2年3年と過ごしたわけなんですけれども、しかし子供にとってはこの世界が変わったの、本当に子供のいじめっていうのは本当にあるのだということを実感しました。私はその時に血気盛んだわけですから、クラスに入ってきて、誰だそのいじめたやつは。私はホームルームのクラスのところで学習を見ました。そしたらどういうような意地悪もやめました、やまりました、まあ、私も私だなということを反省させられたけど、クラスに回ってちょうど8時半ちょっとに過ぎないってことなんです。いじめたやつは誰だって私は思ったんですよ。まあ本当に恥ずかしい、でもこれは私の姿、窮屈であれば何としてでも私たちはそこから打開しなければならないという気持ちは私には今もあります。このような本当に閉塞されたところの視野狭窄の本当にこの日本の世界、なんか間違っていますよ。若い人たちが仕事に就けないなんてバカな話ですよ。そういうことをさせているのはやはり大きな角度から言うならば、今日的にはやっぱり反省するように神がこの祖国を見ておられるんではないでしょうか。311の出来事は偶然100年に1回はあるんだという常識を超えて神が御業をなさっておられることからではないでしょうか。あれ1回で大丈夫なんだ、もうそんなに自信はありません、原発は大丈夫ですよ、何を言ってるんですか。次には311以上の出来事が起こるかもしれません。これは私たちの思いとか私たちのあるものを超えたところの大きな神のご支配、天地宇宙を統治されているところの方、私たちの被造物の上に今もそのように収めておられるところの思考者、その超越者が私たちの在り方を本来あるべきところの神の御心にかなった人間になるように今諌めておられる事柄ではないでしょうか。私たちは考えます。閉じ込められたところの世界、それを打開し、それを解放し、自由な雰囲気の中におらしめてくださるのは主イエス・キリストの御業。主イエス・キリストを復活させてくださったところの天の父だ、神の御心ではないでしょうか。婦人たちは同じ思いの中に窮屈な気持ちでその環境の中にあったのですが、 その出来事の中にこの婦人たちは急いでこの主イエス・キリストの復活に出会うその心ざないがここになされたわけです。すると9節を見ます。イエスが行く手に立っていておはようと言われたので婦人たちは近寄りイエスの足を抱きその前にひれ伏した。というのおはようイエス様おはようこの言葉はどうでしょうか。ヘブライ語ですとこれはシャローム、シャロームというのはこれは通常の挨拶の言葉であります。おそらく早朝ですからおはようでよかったんでしょう。でももっと深い読みをさせていただくとするならばやはり記されておりますように平安がありますようにという神の本当に意向、神の出高い、この思いがこの一言の言葉の中に秘められたのではないでしょうか。二つのイエスがこの状況の中にあって一言語られた、その言葉に立ってこのイエスの言葉に従って弟子の婦人たちはそこに惹かれていったわけであります。イエス様の言葉は自分から言うのもおかしいですけれども無駄は何もありません。弟子たちへの言葉がこの国イエス様ご自身の言葉として弟子たちに委託しております。私の兄弟たちに、兄弟たちというのはイエスのマナ弟子たちをはじめこの11人の弟子たちのことであります。この弟子たちに対して改めて私の兄弟たちにと手を差し伸べておられるのであります。イエスは言われた、恐れることはない、行って私の兄弟たちにガリラへ行くように言いなさい、そこで私に会うことになる。ああ思いがけなく、この復活されたところのイエスの出現と弟子たちのいたわり、何かこの復活されたところのイエスが弟子たちのことに対しての心遣い、本当にありがたい言葉が、思いが本当にされるような事柄です。そこで私に会うことになる。よみがえられた主イエスはこのガリラや特定の場所で出会うと約束されているのであります。霊なるお方ですから自由自在、権限されたところの復活されたイエスはどこにでもこれは現れなさるのであります。ここには特定の場所を指定しております。ガリラヤに行きなさい、私はそこで出会うから。その言葉に従って行動を持って実践したところの婦人たち、信仰の歩みなの。イエスの言葉に対してそうです、じゃあそのように従います、そのように私身をもってそのことに従います、これは信仰なんだよ。難しいことは言っておりません。復活されたところのイエスに出会う、そのことが本当にあるということをもう信じきってそれに従っただけのことであります。このガリラヤというところに私は心惹かれました。何でしょう、これは小規模のあるいはまた小さな地域、このガリラヤというところに行くようにと指定されたのは、これは直接的にはこの弟子たちがここでもって神の招きイエスの言葉に従って本当にイエスに従ってきたところの弟子たちだったから、この経験をした最初の経験がその復活されたところのイエスに出会うということは、もう一度私たちの在り方を 基本に戻りなさいということを何か語っているのかなと思います。もちろんここにイエスの弟子たちだけに出会うということだけではありません。コメンタリーを見ますならば、これはもっと Great Public Appearance って書いてありましたから、これは大きな、これは出来事だから、一人二人の人に出会ったっていうのではなくして、あのコリント第一の15章の5節にありますように、復活されたところのイエスがケファに現れ、その後12人に現れた。ついで500人以上の兄弟たちに同時に現れたというこの一言の言葉に考えますとき、本当にこのエルサレムの小さなグループの中に神はこの復活されたところのイエスご自身がこの多くの人たちに出会われたというところに、神様は罪あるところの私たち、神の前に本当にどうしようもない、育児のなくなった、あるいはこの臆しているところの弟子たちに対して、神は憐れんで復活されたご自身を彼らにお見せになられるということは、これは神様の大きな憐れみでございます。霊なるお方がそのようにして私たちに出会っていてくださるということは、この短い時間帯の中にあって、すでにイエスはよみがえられて霊なるお方として、キリストご自身の霊として一人一人に関わっていてくださるんだということを、この聖書は現代の私たちにもそのことを示しておられるのであります。このような状況を思いますとき、今私たちの歩みの中にあってどうしようもない、動きの取れない窮屈な世界の中に、もう一体よみがえられた主イエスだご自身を思うわけでなく、このお方が今も私たちと共に一緒になっていてくださるということを思いますと、今思うようにならない状況、主なるお方が最善にしていてくださるのだという思いを共に持たせていただいてよろしいのではないでしょうか。イエスが語られた言葉を信じ歩み出すときに、文字通り弟子たちは復活の主にお目にかかれました。後に復活されたイエス自ら弟子たち、そして後の弟子たち、使徒たち、数多くの信者につどつど現れたのだと思います。復活の出来事の反対者はイエスの復活を否定することができなかったほどに、彼ら自身がまた変えられております。今の私たちの状況の中においても、復活に死に主に出会うということは、失意から希望に変えられる架け橋になっているのではないでしょうか。お祈りをいたします。